今のがセリヨーコさんで、これで4人の方の赤い靴を聞いたわけです、まだまだいっぱいあるようですから、またいよいよしようと思いますけれど、先ほど縄文トンネル工事にまつわる話で、受難者追悼の日ですか、これがなんと例の本田明治さん、
そう、
またまたそのつながりができてきた、
人と人のつながりがね、まさにその通りなんですよね。
なんかそこで心温まるエピソードがあると聞いたんですが、
そうですね、たまたまですね、先週のこのアートのラジオを担当なさった、近藤泉さんのお父さんが実は彫刻家、札幌での三本指の彫刻家だった本田明治さんですね、
はいはい、
でまあそのお話なんですけどね、先ほどのその HCB のドキュメンタリー、33年目の告白タコ労働者の霊の前にの日をですね、作ったというお話なんですが、そこについてくるのがですね、この実はこの過酷な事実が明らかになる前のね、昭和34年にですね、その噂だけの時の時代にですね、やっぱりなんとか霊を作ろうということになったんですね。まだ人骨が出る前ですね、でその時にその縄文トンネル工事殉難者追悼碑というのを作ることになって、それを縄文駅の前に作る時ですね、発注者から本田さんにはそのスコップを振ってる若者姿をとこう言われたんだそうですが、本田さんはですね、死んでまで働かせるのはかわいそうだと言ってですね、日にはですね、首をうなだれたこうタコの労働者のレリーフを取り付けられたんですね。でこれちょっと写真がお見せできないのはあれなんですが、肩にタオルを当て垂れましてね、こう頭を下へ下げてスコップを正面にこう持ってる、突き刺してですね、それを杖代わりこうちょっと揺れかかったような疲れた労働者の姿なんですが、
ちょっとね、今ここに若い、コマーシャル読んでいただいた方いるし、スイッチマンもおられるんでちょっとお聞きしますが、さっきからタコという話がしてるんですが、タコって、タコ労働者ってね、ムネちゃんが一生懸命話してくれたんだけど、さてタコってわかります？お嬢さん方は。
いや私もね、実はね、いや多分お嬢さんわからないだろうな。
あとやっぱりね、スイッチマンどうでしょ
う。スイッチマンわかった？
ものすごい厳しい労働環境のことですよね。
そうだね、なんでタコなの？
それは知りません、
ね、いやタコ部屋っていう言葉は聞いたことありませんか、
いやわからない、
そうですか、はい、はい、どうもどうも。じゃあちょっと、タコにまつわる話。
そうなんですよね、要するにような過酷な労働でですね、例えばこのトンネル掘るときもね、苦しくて逃げると、そうするとですね、ピストル持って馬で追っかけて、そしてダン、とやってしまうと。それからですね、今度病気になってもですね治さない、それから通っても治らないと思ったらですね、おにぎり2つくらい持たせてお前行けと言ったって、ね、この山の中でね離されたって、里に着く前にクマさんも出てきますし、大変なことで、それでそして労働者はですね、当時もう不況の世の中ですから、たくさん人は余ってるわけで、それがその中に今問題になっている一部は朝鮮から出てきた人もいたんじゃないかということで、今朝鮮とはややこしい話が、なっている原因の一つにもなってるんですけども、そういった過酷な労働によって北海道は確かに開かれたんですよね。だから、国道なんていうのはみんな他方労働者がの苦難の結果が、私どもがスイスイと走ってる道路だと。いうことなんで、
ね、
お嬢さん方のこと
を嘘で聞きます、今の時代ですと、インターネットでね、タコ労働者なんていうのをこう、検索すると出てくるかもしれませんから、若い皆さんにもぜひお聞きいただきたいので、そういうのをちょっと、
そうですね、それでね、例えばこの人と人のつながりというのは本当に不思議なものでですね、私もこの小池さんという方をね、知るようになったのはね、 このまあ地づくりのベースということで、まあ、実は僕効果も札幌の効果を調べているんですが、はいはい、その時ですね、エンガルの佐藤翔寛さんという方がですね、倉田総司と効果という本を出したんですね。それをたまたま本屋さんで見つけまして読んでですね、ちょっと気になるところがあったもんですからお手紙を出して、その時僕は実は赤い靴のことも調べてますと書いたらですね、いやそれならば、小池義孝さんという方が、論説集にも書いてるし、それからまあ今日はちょっと話題出してませんが、緑川紀久夫さんという方も本の中でちょっと触れてますよということをお聞きしたもんですから、その小池さんの本を図書館で借りてきて読んでみたのが今日の後半のお話なんですよね、うん、
はい、まあ、いろいろと本当につながりができて、
できてですね、
まあ、あの先ほど の, あの本田明治さん、あの近藤泉さんのお父さんのお話、まあ、本当にあの何か父らしい、考え方ですとおっしゃってたようですね、
そうですよね、そういうことでですね、例えばこの赤い靴とですね札幌の効果を読み解くって、まあ、実は僕も別のところで書いてるんですが、それにですねつないでくれたのがこの大津区会なんですね、佐藤翔寛さんと、はい、まあ、そういういろんな人と人のつながりが出てきます ね,
そうですね、
須貝ビルディノスノルベサ様からのお知らせです。みんなで遊ぼう須貝、須貝は遊びのエンターティナー、大勢で楽しむならボーリング、カラオケ、須貝ビルならコズミックボール、ディノスノルベサならパーティーボーリング、知的なスポーツ、ビリヤード、ダーツ、面白い映画がいっぱい、須貝シネプレックス、ゆったりくつろぐなら漫画喫茶。須貝ビルは南三条西一丁目、ディノスノルベサは南三条西六丁目。みんなで遊んで楽しんで、今日も須貝でリフレッシュ。
人と人がつながると人と町がつながり、町が元気になる。山花をつなぐものに地域を一周する路面電車と山花新聞。ホームページでは山花インフォ、中島パフェと旭山森と人とともに、このラジオ山花明日もいい天気が町づくりのお手伝いになればと思います。また前の放送をお聞きになれなかった方はインターネットで山天スペーススペース FM していただきますと、前回の放送もお聞きになれます。山天スペース FM と検索してください。さていよいよ終わりの時間が近づいてきたんですが、はい、次回はムネちゃん、今度はたくさん、
たくさんの番でね、ラジオ日線伏見、ということで、またどなたかゲストをお呼びになるのかな、お一人でやるのかな、ちょっとここ確認してませんけども、
はい、それとですね、最後になりましたが、実はあけぼの解明者からですね、皆様にちょっと御礼申し上げたいと思うんです。11月3日の日に芸能祭を行いましたが、なんと800名近いお客様が、1日でおいでにいただきました。本当に皆様ありがとうございました。それでは今度ムネちゃん、
はい、
次回はいつごろになりそうでしょう。
1月1日。